さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表の龍太郎さんです。龍太郎さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、先週に引き続き生殖医療相談士看護師ファミアン所属の石橋双葉さんにお話を伺います。今日のテーマは生殖医療看護師の働き方とキャリアについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も、ズームがつながっております。石橋さん、
はい、お願いします、は
い、お願いいたします。今週はですね、生殖医療相談士看護師としてご活躍、そしてファミワンでのご活躍についてぜひぜひお話をいっぱい伺っていきたいと思っております、
はい、
楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。
改めて自己紹介、それからファミワンについて教えてください。
はい、生殖医療相談士看護師の石橋と言います。私が、働いているファミワンではですね、オンラインの相談サービスを主に行っています。LINE でのテキスト相談や、Zoom でのビデオ通話相談などをメインに行っていて、まあ、妊活をですね、軸に月経や更年期、あとプレコンセプションケアなど幅広い相談に対応しています。また、セミナーやワークショップなども行っていて、企業様や自治体様などの福利厚生として導入もさせていただいています。
よろしくお願いします。
はい。
さて、石橋さんは、看護師の中でも分野としてこの生殖医療を選ばれたと思うんですけれども、なぜこの分野でお仕事をしようかなと思われたんでしょうか。
はい。ですね、一番最初は総合病院で私も勤務を始めたので、呼吸器とか循環器とかそういったところから入っているんですね。
はい。
で、ただですね、まあ、そういった勤務、仕事をしていく中で、産婦人科での経験というものもあります。
はい。
で、そこで、まあ、不妊治療っていう言葉に携わってきたのがきっかけかなというふうに思います。まあ、実際には自分の妊娠とか出産を得て、まあ、そんな中で、女性の、こう、妊娠とか、体の変化とか、はい、まあ、そういったところとか、うん、あと、自分は、こう、妊娠出産はできたけども、そういえば、時、不妊治療で妊娠してきていた人たちがいたな、とか、まあ、そういったのを思うようになって、
はい、
もうふとした瞬間、本当に、何かすごく大きなきっかけがあったわけではなくて、私は生殖医療を勉強するんだっていうふうにある日突然思い始めた。
そうなんですね。
で、それをきっかけに、はい、もうそう思ったら私の性格上を止められないので、私はもう生殖医療をもう勉強すると思ったら、今までやってたことはすべてやめてしまい、で、近くにあった求人も出ていない、はい、近くでは有名な不妊治療の専門の病院の門を叩き、
そうなんですね。求人があったわけじゃなくて。
そうです。もう、雇ってください。勉強がしたいんです。と、はい、いうことで、きっかけで、始めた感じになりますね。だからなんかすごい、感動的なエピソードとか全然全くないんですが、だけど何かが導くように私は生殖医療をやりたいっていうふうに思った日のことは今でも覚えています。
もうまっしぐらって感じだったんですね。
はい、そうなんです。そうなんです
。それで総合病院から、こう、門を叩いて生殖医療の医療機関さんで働くようになったっていうことですね。
はい、そうです、そうです。それで、まあ、そこの先生から、まあ、まあ、その先生と実は長年、その後、お仕事を一緒にさせていただくことになるんですけど、
はい、
まあ、本当に不妊治療の、もう本当に0からもう10まで全て教えてもらったという形で、うん、
はい、
で、まあ、どちらかというと、最初は看護業務を覚えるというよりも、実は、なんだろう、生殖医療の基本的なこと、知識を習得していくっていうところが最初だったような気がしています。
うん、
で、そんな中で、ただ、やっぱり患者さんたちとお話をさせていただいたり寄り添っていく中で、実はその門を叩いたのはまだ私20代の時だったんですよ。で、 だけど実際の患者さんたちは30代後半から40代の方なんですよね、はいはい、でその時に私の中でやっぱ少しジレンマがありました。この30代から40代自分より年上の方々の女性が実際私に心の内を話してくださるだろうかっていう、はい、ちょっとこう不安な気持ちを抱きながら仕事をしていたっていうのが事実なんですね、
はい、
だけどもこう患者さんたちに何かしてあげたい、サポートがしたい、お手伝いをしたいんだっていう、こう思いがなんか伝わったのかどうなのか、まあその思いは本当に強かったので、なので、それで患者さん方から実はですね、お手紙をいただくようになったりだとか、あとは、お家に帰られた後にわざわざお電話をされて、はい、ちょっとあの時は泣いてて、しっかりお礼が言えなかったんだけどっていう風で、ありがとうって話を聞いてくれてっていう風で、その自分よりも、こう、年上の女性の方々が、そうやって声をかけてくださったっていうところが、大きなちょっときっかけで、もう私はやっぱりこの仕事を、この看護を、もっともっとしっかりと学んでいって、皆さんのために何か やれるようになりたいなと思ったのがきっかけかなというふうに思います。
はい。
それは励みになりますよね。
はい。
そんな中でですね、この、医療機関の他にこうファミアンに参加しようと思われたっていうのはどういったきっかけなんでしょうか。
はい。長年医療現場でずっと働いていたんですけど、まあ、多くの女性から聞かれた言葉があるんですね。
はい。
で、それは、もっと早くに知りたかった。もっと早くにこの情報を聞いておきたかったっていうことなんですよ。で、やっぱりその言葉を医療現場で聞くたびに、あ、どうして自分がこうもっと早くにこの女性たちにこの妊娠のことについて、生殖医療のことについて、はい、妊孕性のことについて教えることができなかったんだろう、伝えることができなかったんだろうってとても思うようになってきたんですね。
はい、
で、あとは、その生殖医療の現場で働いている中で、大学生に講義をする機会っていうのも何度か設けさせていただいていたんですね。
はい、
で、その大学生からも、本当にこんなにためになる講義は初めてだったっていう、120分の講義を、はい、こう、居眠りすることなく聞いたのは久しぶりだとか、こう、日本でこんな講義が聞けるなんて思っていなかったとか、何よりもためになるっていうような、こう、言葉をいただいたりとかっていうことがありました。なので、実際にその医療現場にいらっしゃる女性の声、あとは大学生の、みんなからの声、まあそういったことが励みになり、私は多分、ここの医療現場だけで仕事をしていちゃいけないんだって、もっともっといろんなことをやらなきゃいけないんだっていうふうに、こう、その時もまたかき立てられ、
はい、
でちょうどその時にファミワン の代表看護師でもある、
はい、
西岡さん、もともとちょっと知り合いだったっていうのもあって、はい、このファミワンでのこう活動とか、まあ、どういったことをやってるんだ、よかったらちょっと一緒にやらないかというふうに声をかけていただいたのがきっかけで、
はい、
ぜひ今の私がやりたいことじゃないかと思って一緒にやりたいというふうで声をかけていただいたのをきっかけに、はい、参加させていただくことになりました。
はい、ファミワンには、まあ、石橋さんのようにこうもうまっしぐらっていう形でメンバーの皆さんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、どんな方々がいらっしゃるんですか。
はい、ファミワンにはですね、まあ、認定看護師や配培養士、はい、あとは臨床心理カウンセラー、ピアカウンセラー、助産師、あと薬剤師など、まあ本当に様々な職種のスタッフが在籍をしています。なので、病院ではないんですけど、ファミアのチームとしてですね、協力をしながら、時には意見を求めながら、利用者の方々のサポートをさせていただいています。
もう、アベンジャーズみたいじゃないですか。
チームっていう
もうチームワーク
そうなんです。そうなんです。そうなんです。病院じゃないのにもう揃っちゃってるんですよ。
で、ただ、その、今、現職で、医療機関で働いていらっしゃると思うんですけど、そこからは、どういった理解を得られて、ファミワンに。
そうですね。はい、今の、職場から、ファミワンに、こう、働きたいよっていうふうに、職場に相談をしたときにですね、まあ、やっぱり、黙って仕事をすることはできないので、きちんと、相談はさせていただきました。はい、で、今のような自分の気持ちを伝えて、まあ、私はこういったことをやっていきたいんだっていうことを伝えました。
はい、
で、まあ、そういったときにですね、ファミワンの取り組みとかも一緒に伝えたところ、現在の職場からは、本来は医療現場である、まあ、自分たちがもっともっとやっていかなきゃいけないようなことなんだけども、まあ、現場のことだけで一生懸命でそういった活動はできないから、それをやれるような仕事に携わるのであれば私たちは応援するよというふうで、まあ、背中を押していただくことができたので、まあ、こうやって医療現場とファミワンと両方の仕事をすることができています。
それはありがたいですよね。あとそのこれ兼任することによってこうなんかこう苦労話とか大変なこととかそういったことってありますか。
ああそうですね。やっぱりこう多忙になる時期がちょっと重なってしまうとやっぱり大変だなと思います。そうですね。もう本当に先週もお話ししたかもしれないです。ちょうど今年って保険適用になったっていうのがあったので、で、それはもう本当医療現場にとってはもうかなりの大打撃ではないけどもすごく大変だったんですよね。でしかも時間があまりない中で全てを整えなきゃいけない。だけど患者さんたちにを困らせるような状況を作ってはいけない、治療を止めてはいけないというのがあったので、だけどもファミワンとしてもやっぱり最新の情報を利用者の方々にお伝えしていきたいなっていうところがあったので、ちょっとこの両方がすごく多忙すぎてなんか葛藤する時期っていうのがあったりはするんですけど、まあ、だけどどちらも恵まれたメンバーに囲まれているので、まあ、サポートしてもらいながらどうにか乗り切ってきてるかなっていう状況かと思います。
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。引き続き生殖医療相談士、看護師でファミワンの石橋双葉さんにお話を伺います。
はい、後半はですね、今後のキャリアとか方向性について、お話を伺っていきたいと思います。石橋さん、今現職看護師 であと医療機関外からファミワンのようなお仕事をされているんですけれども、こういったこう両面からサポートするというのをもっともっとこう極めていくようなことをお考えですか、それともなんか他に考えているようなこと
はい、そうですね。実はですね、数年前から、まあ、心の中にひっそり抱いている目標っていうのがありまして、はい、まあ、実はですね、まあ、よくスペシャリストとかっていう言葉を聞かれたことはあるかもしれないんですけど、はい、実は私は、ジェネラリストのような看護師になりたいなっていうふうで、常々思っています。で、まあ、本来のジェネラリストっていうのとはちょっと違うかなと思うんですけど、まあ、本来はですね、いろんな多分野のことを知っていて、まあ、その全てのことを網羅してるっていうところになるんですけど、私はこの生殖医療だから、まあ、そうするとスペシャリストになってはしまうんだけども、はい、医療機関だけではなくって、いろんな角度から、いろんなところから、妊活をされている方々に、サポートをしていきたいな、手助けをしていきたいな、というふうに思っているので、まあ、そういったところで、関わっていけるようなお仕事があるのであれば、いろんなことにチャレンジしながら、取り組んでいきたいな、というふうに常々思っています。
そしてやっぱりこう生殖医療は軸に、すごくその中で、まあ、幅を広げていくというか。
そうですね。はい、一つの場所にこだわらずに、はい、いろんなところからいろんな角度で、やっていきたいっていう。まあ、それでこそ、いろんな人たちに情報を送ったりとか、いろんな方々のサポートができるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、今みたいにこう、ご相談にこう、お答えしてお一人一人しっかりケアしていかれるのと、やっぱりその、まあ、セミナーのような形でいろんな人に情報発信をしていくのと両方やりつつ、結構やっぱり両方 100% っていうのは結構大変かなと思うんですけど、そのあたりってどうですか？
そうですね。まあ、実際には本当に大変なので、うん、自分との体力の、
体力です。
そうですね。体力がないとできないところかなというふうには思ってはいるんですが、まあ、ただ、それ以上に、やっぱり私が、本当ここ、私、この仕事に携わってもうすぐ15年になるんですけど、はい、やっぱり、この15年で生殖医療の中って、まあ、多少変わってきたようには思ってはいるんですけど、はい、だけど、やっぱり未だに情報が、なかなか届かなくって、正しい情報が得られなくって、妊活に悩まれている方々がやっぱり多い現状があるんですよね。15年経ってもまださほどもしかしたら変わってないのかもしれないって思う時がまだあります。なのでやっぱり私の体力がまだ持つのであれば、ここでカウンセリングとか相談乗ったり、あとは幅広くセミナーやったりっていう風で、いろんなことでサポートができるのであれば、それは継続していきたいなという風に思っています。
そして石橋さんはこのアイジェノミクスだったりとか、こういろんな方々とまたこう会う機会っていうのもすごく増えたんじゃないですか？
あ、そうですね。うん、本当に 最近は、愛知のミックスさんとも、つながることができて、こうやって、いろいろお話をさせていただくこともできていますし、あと他にも、製薬会社さんであったりとか、まあ、いろんな他の病院の看護師さんとかとお話をさせていただくこととかも本当に増えてきて、まあ、そういったところで、つながり、まあ、出会いが増えていくと、ともに自分ができることとか、私はこういったことももっとできるんじゃないかなとか、思う機会も増えてきたなというふうに思っているので、そういったことを活かしながら、さらに自分に何ができるのかを考えていきたいなというふうに思っています。
はい。石橋さんが感じられる、理想の看護師ってどんな形があると思いますか？
そうですね。
なかなか難しい。理想系？看護師の理想系ってどうでしょう？
まあでも、先ほどもお伝えしたように、できたら、今自分がひっそり抱いているジェネラリストのような、存在になってはいきたいなというふうに思っているので、で、やっぱり今まで自分がここまで頑張ってこれたのって、自分の体力だけの問題ではなくって、やっぱりこれまで出会ってきた患者さんたちの実はおかげっていうのもあるんですよ。
はい。
患者さんたちから、いただいた言葉が実はすごく大きくってですね、本当にあなたに出会えてよかっただとか、本当にありがとうだとか、たくさんの言葉をいただいてきました。
はい。
で、実はですね、ありがたいことに、私がこれまで出会った患者さん方が会を作ってくださっていて、年に数回、一緒に、食事をする。まあ、ちょっとコロナ禍でここにでもできなかったけど、今年は実は、2回お会いできてるんですけど、そういう会をしてくださってて、お子さんと、あとご主人と、もう家族総出で何組かの方々が何回に分けてやってくださるんですけど、まあ、そういったことをしていただけるだけで、私の中ではもう本当に本望だなと思っているんですけど、まあ、そこで、本当に経験者だから教えてくださることであったりとか、もっとこういうことをしてほしいんだよ。石橋にこういうことをしてほしいんだよっていうことを話してくださったりだとか、あとはその妊活後の生活ですね、妊娠中の生活であったり出産後であったり、まあその後の生活のお話を聞かせてくださるっていうことがあったりします。そういったことをやっぱり私はきちんと患者さんたちに返していきたいなというふうに思っているので、できたらそういうことを今後も一生懸命取り組んでいきたいなというふうに思っています。
やっぱり今のお仕事で皆さんとまた再会したりっていうのもモチベーションの一つですか？
そうですね、もう本当にこれは大きいかなというふうに思っています。本当にラッキーなことに私はそういう患者さんたちと出会うことができたっていうのもありますし、あとは今回の愛人のミクスさんみたいに、あとはファミアもそうですけど、まあ、本当にいろんないい人たちとの出会いがあったからこそ、今の仕事ができているなというふうに思っているので、
はい、
なのでそういったことは本当に大きなモチベーションになっていますね。
最後にですね、こんな素敵な石橋さんのお声をですね、お届けさせていただいたんですけれども、ぜひ会ってみたい、お話ししてみたいっていう皆さんもいらっしゃると思うので、リスナーの皆さんにメッセージを頂戴できますか？
はい。2週にわたり私のお話を聞いてくださって本当にありがとうございます。私が携わっている、このファミワンなんですが、ですね、LINE のお友達登録を、していただければ、無料で初回の相談とかもできますし、あと、まあ、実際ちょっと私と話をしてみたいよとかっていうふうに思ってくださるのであれば、ちょっと有料にはなるんですが、プレミアムプランとか登録していただけると、通話相談とかも利用することができますので、本当に、何でもお話ししに来てくださって、大丈夫ですので、よかったら登録をしていただけるといいかなというふうに思っています。
ありがとうございます。また石橋さんとお仕事すると僕も結構テンション上がるんで、来年またちょっとライブとかやりましょう。また
はい、はい、ぜひぜひお願いします。
は
い、
2週にわたってご出演いただきましたのは、生殖医療相談士看護師でファミワンの石橋二葉さんでした。石橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後にプレゼントのお知らせです。アイジェネミクスジャパン2023年卓上カレンダーを抽選で20名様にプレゼントします。3姉妹のキャラクター、エラ、エマ、アリスの可愛いイラストが入った1ヶ月ごとのカレンダーです。詳しくはアイジェノミクスのツイッターをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は 不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。